皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。間もなく6月ですね。毎日暑い日が続いたりね、少しずつ雨が増えてきてどんよりな気分になる日も多いですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日私はですね、3年ぶりに大好きなスピッツのワンマンライブに行ってきました。もうね、全身にたっぷりの音楽を浴びてね、盛り上がって帰ってきました。その楽しかった思い出を胸に、今はですね、消防団の双方大会の訓練を頑張っています。5月に入ってね、訓練がどんどん本格的になってきて、訓練をする日もね、少し増えてきました。今回はね、去年とはまた違うポジションを担当するので、細かい部分の規律とか動作を覚えて正しく安全に行動することにね、今ねすっごく精一杯なんですけど、私が覚えた双方の一つがね、災害発生時の一助になればいいなと思って、今はね大会当日に向けて頑張っています。さて今回の防災ママは、今月5月16日亀有地区センターで開催された水害ハザードマップ説明会にお邪魔した様子をお届けします。どうぞお聞きください。
はい、皆様おはようございます。葛飾区危機管理課長の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、ハザードマップ説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。ご存知の通り、葛飾区は周囲を河川に囲まれ、過去に遡ると台風による河川の氾濫や集中豪雨による内水氾濫などの被害を受けてきました。葛飾区内では下水道の整備や国や東京都と協力した堤防の改修など、水害対策が着実に進められてきておりますが、近年の気候変動もあり、豪雨災害は激甚化、頻発化しており、区内でも、大規模な水害が起こる可能性がないとは言えない状況です。昨年も台風22号、23号により八丈島で大きな被害が発生しました。その後、進路が東にそれたため、都心部では大きな被害はありませんでしたが、こうした大型台風がいつ上陸してもおかしくないということを痛感させられた台風となりました。災害対策では万一の際の避難の方法などについて事前に考えておくことが大変重要となります。この後説明会の中でもご紹介いたしますが、この4月から葛飾区防災ポータルサイトを立ち上げ、災害時に必要な情報や防災に関する知識などを簡単に収集していただけるようにしておりますので、こちらも積極的にご活用いただくようお願いいたします。また今月29日には新しい防災気象情報の運用が開始されます。そうした情報も知っておいていただければと思っております。災害発生時にはご自身で対策できること、地域で対策できること、行政でできること、それぞれの取り組みが重要で、どれが欠けても災害対策はうまくいきません。区ではこれまで以上の危機感を持って災害対策に取り組んでいきますが、公助だけではなく自助や共助の考えを持ち、日頃から災害に備えていただき、皆様と共に安全な葛飾を作っていければと考えております。本日の説明会がそうした取り組みの一助になれば幸いでございます。最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。
水害ハザードマップ説明会、今回参加されたきっかけからちょっと教えてほしいなと思って。
はい、引っ越してきたのって2年ぐらい前だっけ。
あ、まだ引っ越してきたばかりなんですね、葛飾区に。
そうです。なので、でここがその水害とかに弱い土地であるってことはまあ分かってたので、はいはい、なのでまあちょっと説明を、はい、興味を持って受けに来たって形ですね。
そうでしたか。今回実際1時間半ほどね説明の時間ありましたけど、実際聞いてみてこういうとこ気になったなとか、こういうとこ勉強になったなっていうところがあれば教えてもらってもいいですか。
そうですね、結構ね土のうとか水のうとか、あそこら辺知らなかった情報だったので、まあ、よかったなっていうのと、あとちょっとこの後質問しようと思ってるんですけど、うちちょっとペットがいるので、はい、避難所に行った場合のそのペットの扱いとかどう なのかとかっていうのをちょっとまあ考えさせられる、はい、きっかけにはなったかなと思ってます。
奥様、水害ハザードマップ説明会で実際話を聞いて、あ、うちでこういうの実践してみようかな、こういうのちょっと取り入れてみようかなみたいなのがあれば、なんか在宅避難のお話とかも結構今回中心に上がってたと思うんですけど、どうですかね。
全然その避難、在宅避難するため の、 物資とかそういったそのものを全くうちは本当に準備をしていなくて、何かその地震があったりとかでテレビでやるたびに用意しなきゃなっていうのは思っていたんですけど、やっぱりその、住んでる場所から大雨にならなければ在宅避難、垂直避難の方が大事っていうことは分かったので、住んでる場所で、なのでやっぱり そこら辺の備えをちゃんとしなくちゃなっていうふうに勉強になりました。
水害ハザードマップ説明会で特にちょっと気になったのが、はい、新しい防災気象情報、間もなく5月29日から運用開始されるっていうところだったんですけど、はい、どういうところが特化した気象情報になるんですかね。
はい、こちら気象庁の方から発表される情報になるんですが、今まで警報とか注意報っていうのがその時に住民の方が何をしたらいいのかがわからないという話がありました。で、一方でレベルの表記があった方が、住民の皆さんの行動とか、意識につながるということが言われていますので、今回の大きいところは、レベルとそれから警報とかといった情報が一緒になって発表されることで、住民の皆さんが意識それから行動につなげてもらうことに特化しているというか、そういった目的で変わってくるものになります。
このあたりなかなか今資料を見させていただくと、河川氾濫の場合とか大雨、あと高潮とちょっと分けられているものなんですけど、私たちはどういうところで気をつけていったらいいですかね。
はい、まずは気象庁が発表する情報ですとか、当然テレビとか今最近ですとニュースアプリとかで通知がありますので、事前のやっぱり警戒レベル1とか2ぐらいから徐々に、危険度が高まってくるということに、注目してもらいたいと思います。でその上で葛飾区ですと、こう大雨とか川それから高潮といろんなこう災害がある中で、区としてもいろんな情報を収集して、今何が一番危険性が高いかというのを判断した上で、住民の皆さんに避難指示とか、その避難の呼びかけにつなげていきたいと思ってますので、住民側も、それから自治体側も両方がその危険性を高まっているということを理解していくのが大事だということになります。
もうね、5月29日から運用開始というところで、その頃からだんだんね、雨の方もどんどん激しくなってくる見込みになってくるので、ちょっと私たちもそのあたり気にかけていきたいなと思います。そして今回の水害ハザードマップ説明会でもう一つ私が気になったのが、今年の4月から始まったという葛飾区防災ポータルサイト、こちらはどういうものになるんでしょうか。
はい、こちらもですね、災害時に今までこう区のホームページとかそれから防災行政無線や SNS などいろいろな媒体で情報発信をしていたんですが、まずは、何を見たらいいのかわからないというお声もあったので、皆さんがまず見るサイトということで、葛飾区防災ポータルというものを作らせていただきました。でそこで、避難情報ですとか、避難指示がどうなっているかとか、そういったところをまず確認いただいて、そして自分たちの行動につなげていただきたいということで作らせていただきました。
私も皆さんと一緒に QR コードを読み込んで一緒に自分のスマホで操作をしながら見させていただいたんですけど、これ実際災害時はこの避難情報とかが実際こういう情報ですよ、避難所はどこで空いてますよっていうのが地図でも見られるようになってるっていうのがとても分かりやすいですね。
はい、ありがとうございます。視覚的に見やすくなるように少しレイアウトも考えているのと、あとはですね、ライフライン情報とか公共交通情報とか、普段から停電情報とか、電車が止まっている情報とかも見られるようになりますので、できる限りこう平時から見て、あ、いつもここのサイトを見ればいいんだなというふうに思っていただけたらと思います。
ありがとうございます。今おっしゃる通りで、公共交通情報とかライフラインの情報がこの葛飾区の防災ポータルサイトから見られるっていうのが私すごく便利だなって思って、さっき電車の情報を見たらやっぱりリアルタイムでね、ここの今電車が遅れてますよっていうのをちょうど見ることができたので、一つこのサイトを登録しておけばいろんな、ね、河川の情報なんかも一括してここで調べることができるので、ぜひ、ね、皆さん登録していただきたいなと思いました。そして今回水害ハザードマップ説明会、亀有会場ということでたくさんの方が参加されていましたね。
はい、人口の多い、亀有周辺ですと皆さんも意識して見てくれるところがあります。今日も事前の申し込みなく突然いらっしゃった方もたくさんいて、やはりこう水害に関して皆さんのこう意識の高まりというのを感じます。
ここまでは葛飾区危機管理課の玉川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは今月5月16日亀有地区センターで開催された水害ハザードマップ説明会にお邪魔した様子をお届けしました。毎年開催されている水害ハザードマップ説明会、今年度最初の開催が今回お邪魔した亀有会場でした。私もね、水害ハザードマップ説明会何度もお邪魔させてもらっているんですけど、今回はね、参加人数の多さに加えて比較的ね、若い世代の参加者が多かったのも印象的でした。やっぱりね、ここ数年の水害における被害の大きさから注目度が高いんだなと見ていて改めて思いました。まず席に着くと手元にはね、大量の資料、なんだろうと思って見てみると、説明会全体の資料、そして水害版地震版の在宅避難ガイドがそれぞれ、あと被災者生活支援ガイドブック事前周知版っていうのもありました。そして感震ブレーカー設置補助などの各種震災対策の支援制度のご案内、最後に大きな地図になっている各河川の洪水ハザードマップ、そして水害ハザードマップ解説編の冊子。今はね、ネットでどんな情報でもすぐ簡単に手に入るんですけど、やっぱりね、紙の資料を読むことで改めて理解できたこともありますし、気になった時にね、すぐ手に取って読める状態にあるのがいいなって思います。これはね、やっぱり説明会ならではのありがたいサービスですよね。ちなみに今回はね、参加者に炊き込みご飯味のアルファ米のプレゼントもありました。これね、とっても嬉しかったです。さあ、そして水害ハザードマップ説明会、こちらはですね、ハザードマップのまず読み方、そして水害パターンごとの避難行動、そして地域ごとの水害のリスク、そして最後は避難のための情報収集、大きく4つに分けてのテーマで解説がされました。特にね、地域ごとの水害リスクは説明会会場の地域に合わせて説明してくれるので、その地域に住んでいる住民にとっては具体的な内容になっていて、自分ごととしてね、捉えやすいかもしれないですね。今回はね、亀有地域だったので葛飾西部地域、西の地域に特化しての説明でしたね。そして今回の説明会を通して思ったのは、やっぱりね、水害ハザードマップ説明会は何度参加しても損はないっていうことでした。もうね、私自身も何度もお邪魔してるんですけど、やっぱりね、時間が経つとせっかく覚えたのに少しずついろんなことを忘れてっちゃうんですよ。年に1回でもこの水害ハザードマップの説明を改めて受けることで、水害が発生した時の恐ろしさとか避難経路などをね、改めて考えさせられるきっかけになるので、やっぱりね、またね、定期的にね、参加していきたいなって思いました。また今回の説明会では今年度から新しく始まる情報がね、2点ほど紹介されていました。まず1点目、先月から始まったばかり葛飾区防災ポータルサイト。インタビューの中にもありますが、このサイト一つで災害時の避難指示情報や避難所、緊急医療救護所情報などが分かるようになっています。また平常時でも電車運行情報や電気、ガス、水道などのライフライン情報もね、リンクがまとまっているので、これとっても便利です。ぜひね、スマホへのブックマークおすすめします。そしてもう一つが、5月29日から運用開始予定の新しい防災気象情報です。 危険度がより分かりやすくなるように、警報注意報の前にレベルがつくようになったり、あとレベル4相当の危険警報というものが新しく設定されました。もう間もなく始まる運用になりますので、ぜひ梅雨に入る前にチェックしてみてくださいね。ここまでは今月5月16日亀有地区センターで開催された水害ハザードマップ説明会にお邪魔した様子をお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月6月の第4金曜日にお会いしましょう。さようなら。